どうぞ、コリント第一の手紙、コリント人への手紙第一の一章、お開きください。今日私たちは11節のところから御言葉をご一緒に学んでまいります。先週私たちは10節のところを学んだわけですが、パウロはあなた方がどんな時にも一致して歩んでくれることを心から願っていました。イエス・キリストの救いに預かった一人一人が、教会の群れが一つになって歩むことをパウロは願っていたわけです。なぜそのことを彼が願っていたかというと、まさにそのことこそが神の御心だからです。救いに預かった者たちが一致して主の栄光を表し続けていくこと。実質私たちにパウロがそのことを願って彼らに懇願している様子、そのメッセージを私たちは見たわけです。4つのことが彼によって願われていました。1つは皆が一致することであると。2つ目に仲間割れしないことである。3つ目に同じ心を完全に保つことであり、4つ目に同じ判断を完全に保つこと。これがパウロがコリントの教会にまず願ったことでした。この一致するということ、この言葉は同じことを言うという、そういう意味を持った言葉です。ですからパウロが望んでいたことは、この教会の信仰者たちが同じ聖書的な真理に立って、同じことを、同じ真理を語るようにと。ですからこの一致する、そして仲間割れしないこと、この2つのことはどうも教会の一人一人が聖書の真理に立って、そして同じ教理をしっかりと守っていくように。だって教会の中にいろんな教えが存在したとしたら一致します？ですから神の御言葉をしっかり学んで、その御言葉の真理にしっかり立つようにと。それは講談だけじゃなくて、二小学校だけじゃなくて、すべての信仰者が、私はこれを信じると、これが聖書が教えていることだ、そのことにおいて我々が一つになるように。後半のこの同じ心とか同じ判断ということ、もうすでに私たち見てきましたけれども、私たちは神様の御心に関して同じ心を、同じ判断を持つことが必要だと。教会として、また個人として我々が求めているのは、私たちの願い事が叶うことよりも神の御心がなされることです。なぜなら神の御心を通してのみ神の栄光が表されることを我々は知っているからです。ですから一人一人が信仰者として神の御心を見出して、それに従っていくようにって、そのようにして同じ心を持ちなさいと。そして一人一人が同じ判断、つまり何が神の御心なのかをしっかり探り求めて、それに従っていくこと。最初はこの神の真理をしっかりと保つように、後半は神の御心をしっかりと見出して、それに従っていくようにと。そういった一致をパウロはこのコリントの教会に願ったわけです。私たち信仰者にとって、皆さんご存知のように、神の御心だけが最善です。明日何が起こるのか、これから先何が起こるのかは知っているのは神です。その神様の御心を私たちは求めながら生きることができる。イエス様を信じる前、私たちは自分たちの考えとか思いに沿って生きてきました。救いに預かった私たちは、今度は神の完全な知恵を求めながら、その導きに従って生きていくわけです。イザヤがこんなことを言います。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだって。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いより高いと。我々はベストだと思うことがいっぱいあります。これが最善だと思うことがいっぱいあります。でも本当の最善を、本当のベストをご存知なのは神です。この方に私たちは信頼を置いて、この方の御心を求めながら私たちは生きていくことができる、ね、クリスチャンの皆さん、そんな新しい人生を送ることが私たちには許されたんです。 全知全能の神、創造主なる誠の神のその導きをいただきながら私たちは歩んでいくことができる。こんな特権に私たちは預かったんです。ですから個人としてそのように歩むことであり、そして願うくば群れとしてそのような歩みを私たちがなしていくように、でその時に私たちはパウロが願っていたように、そして神ご自身が望んでいらっしゃるような一致というものが生まれてくるわけです。ちょっと皆さんに、じゃあどうしたら私たちは神様の御心っていうのを求めることができるか、見出すことができるのか。一つ目に言えることはね、私たちの考えとか私たちの願い、私たちがしたいことをまずこの御言葉に照らし合わせてみることです。この御言葉こそが私たちにとってのルールブックだって我々見てきましたよね。ですから私たちはこの御言葉を通してこのことについて神が何ておっしゃっているのか、御言葉を見ることです。二つ目に言えることは何かというと、私たちを導いてくださる聖霊なる神様に全てを明け渡すことです。案外私たちがやることっていうのは、これだけは何とか叶えてほしいとあると、それは神様に追いだにしたくなくなしたくない、それだけは。なぜかっていうと、神に追いだにしたらひょっとしたら神様がダメだって言われる可能性があると思うと、神様に追いだにしたくないわけです。でもそれ間違ってるのはなぜかっていうと、私たちの考えが神の御心に勝っていると考えるわけでしょ。神の御心が最善なんです。だから私たちは喜んで全てのものを神にお捧げして、主よどうかあなたの御心を教えてください。自分の願いとか自分の思いが主の御心になることを私たちは願ってんじゃないんです。私たちは主の思いが私の思いとなるように、主の願いが私の願いとなることを主に願っているわけです。ですから全てをまず主に委ねることです。そして3つ目に言えることは、教会のそういった霊的リーダー、主の御心に従って歩んでおられる長老たちや執事たち、そういった人たちと相談してこの歩みが正しいのかどうかを尋ねてみることです。もしあなたが主の御心を知りたく、そしてその御心に従って歩んでいきたいと願っていらっしゃったら、確実に神様はあなたを導いてください。そうやって生きるときに我々も喜ぶだけじゃない、喜んでいただきたい神様が喜んでください。そうやって私たちは生きるわけです。さて、この一致の話をして、今度パウロはどうするかというと、このコリント教会の実態へと話を進めていくわけです。ご覧くださいます、11節。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、とこのようにあります。パウロがこのコリント人の手紙を記したときに、パウロは今のトルコですけれども、エペソにいました。そしてそのエペソにいて、どうしてこのコリントの教会の内情を知ることができたのか。ここに書かれてあるように、クロエの家の者、これは複数になっているので、クロエの家の者たちとそのように言うことができるわけですが、彼らからそれを現状を聞いたんだと11節のところでパウロが記していました。でこのクロエという人なんですけども、この箇所にしか出てこない人物なんです。ですからどのような人であったかというのは確かに不明です。でもパウロ自身が非常に信頼を置いていた信仰者であることは言うまでもない。なぜかというと、クロエから、クロエの家の者たちからこの話を聞いたときに、パウロはそれを信じてますでしょ。疑っていなかった。そういうことからも、このクロエ、またその家の者たちっていうのは、信頼に値するおそらく信仰者だったんでしょう。このクロエの家の者から知らされましたっていう、この知らされたっていう、この言葉、この動詞ですけれども、明白にするとか、言葉ではっきりさせるとか、詳しい説明なんて意味があるんです。ですからパウロが言っていることは、この家の者たちからこのコリント教会のいろんなことを詳しく聞かせてもらったと、そのようにパウロは言うわけです。クロエの家の者たちがパウロに現状報告をしたわけですけれども、これは告げ口ではなかったんですね。結構私たち告げ口って好きでしょ。残念ながら我々の罪の性質がそういうことをさせるわけですよね。で、この現状を報告するというのは告げ口とどこが違うかというと、動機なんです。 動機が違うんです。現状報告するっていうのは現状のありのままの姿、今の目の前のその状態、その現状を正確に伝えていくわけですよね。でも告げ口っていうとそこには悪意が含まれるんです。例えばある人の評判を台無しにしようとしたりとか、自分の抱く悪意を自分がその告げる人にも共有させようといった意図が含まれたりする。ですから告げ口といったときに、これは悪意を持ってなす行為ゆえに、これは神の前になしてはならない行為です。レビ記の中ではこうあります。19章の16節に、人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。この中傷という言葉は誹謗であるとか悪口を言うということです。人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。あなたの隣人の血を流そうとしてはならないと。私は主である。ですから我々信仰者が口を開いて誰かのことを話すときに、決して私たちはその人たちの悪口を口にしてはならないって。悪い動機でもって誰かの話をしてはならないって。でそういうことから自分を守るために必要なことは、神に対する恐れだと思います、皆さん。私たちの口から出る言葉もそうだし、私たちが考えることもそうだし、想像することもそうだし、そのすべては神の前に明らかなんでしょう。神が私の思いをご覧になっていらっしゃる。神が私の思いを知っていらっしゃる。神が私の言葉を聞いていらっしゃる。そのことを私たちがしっかりと覚えているならば、私たちのそういった言動というものはかなり注意を払ったものになることは言うまでもありませんよね。このクロエの家の者たちからパウロはコリント教会のその現状を知りました。どんな状態にあったのか、そのことが12節に記されてますよね。実は教会の中に対立が存在していたんです。12節をご覧ください。あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということですと。これがまずパウロが聞いたことでした。つまり教会の中に党派が結成されてたんです。この私はパウロにつくって言った、このつくっていうのは誰それの仲間であるって意味です。これ、つまり彼らは私は誰々が好きなんだと自分の好みでいろんなグループを形成してたんです。だからパウロを愛するパウロと、アポロを愛するアポロと、ケパと、ケパっていうのはペテロのことですけども、ペテロのアラム語系、それがケパです。同じ人物ですけども、ですからケパ島なりペテロ系ですよ。ペテロ島ですよね。そしてキリスト島という具合、少なくとも教会の中にここに記されているだけを見れば、4つの党派心を持ったその人々が教会の中にこういうグループを形成してたんです。これ見ていただくと、皆さんパウロは知ってますよね。ケパ、ペテロも知ってますよね。もちろんイエス様のキリストのことを知っていると。このアポロっていう人物どうです。使徒の働きの18章や19章に出てくるんですが、アレキサンドリア生まれのユダヤ人であって、大変な雄弁家であり、また聖書に精通した人物であったと聖書は我々に教えてくれます。ですからコリントの3章の中でも、パウロが植えてアポロが水を注いだって、そのように書かれてあるように、大変優秀なというか素晴らしい信仰者だったんです。だから教会の中で、私はパウロが好きだと、いや私はアポロがいいわ、いや私はケパがいいよ、私はキリストなんだ、こんなことで教会の中が分裂してた、こういうことで争っていたということをパウロは知ったわけです。さあそれを知ったパウロは何をするかというと、今度彼らを強制していこうとするんです。13節見ていただきますと、ここには3つの習字疑問が出てきます。この習字疑問を使いながら、彼らの間違いというものをパウロは訂正していこう、正していこうとするわけです。ご覧くださいます。13節、キリストが分割されたのですか、あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか、 あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうかって、この3つの疑問文です。キリストが分割されたのですか、あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか、あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうかって、このすべての答えはノーなんです、ね、そのことを思って、この疑問を持って、この質問を持って、パウロは彼の過ちに気づかして、そして正しく導いていこうとするんです。ちょっと内容を見ていきましょうね。まずキリストご自身についてパウロはこういうわけです。キリストが分割されたのですかって、当然答えはいいえ、分割されていませんと。キリストは一つですと。そこでパウロは言いたいのはこういうことです。だったらキリストの体である教会も一つであるはずではないかって、ね、イエスキリストを信じた者たち、その人たちが一つであるはずではないかって、なんであなたたちの教会の中にそういうグループができてるんだというわけです。二つ目は十字架についてです。あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうかって、答えは当然いいえ、私たちのために十字架につけられたのは主イエス様ですと、そうなるわけです。そこでパウロは、だったらその主のために生きるのが私たちクリスチャンではないのかと、そのようにチャレンジするわけです。パウロはガラテヤ人の手紙の中で、よく皆さんご存知のところですが、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。その後こう言いますでしょ。私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。イエス様の十字架を見上げるときに、我々クリスチャンが何を思うか。私は、かつての私は、神に背を向けて生きてきた私は、あのイエス・キリストと共に十字架につけられた。かつての私は死んだんだと。そしてイエス・キリストが蘇ってきたように、私も新しいものとしてイエス様と共に蘇ったんだと。またコリント第2の5章の15節でも、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。御言葉は本当に明確に私たちに何をすべきなのか、どう生きるべきなのか教えてくれますよね。キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、生きている私たちがもはや自分のためではなくて、自分のために死んで蘇った方のために生きるんだと。だからクリスチャンというのは、新しい目的を持って生きる者たちですよね。神に背を向けて生きてきた私たちが、今度は神を向いて、神の方を向いて、神を愛して、この方に従っていこうとする、そんな新しい人生を私たちは、この救いをいただくことによって歩むことが可能になったわけです。ですからね、皆さんね、私たちがいつも自分に問いかけることってのはこういうことです。私は一体誰のために生きているのかです。私は一体何のために、何を目的に生きているのかです。この私がこうして新しい日を、この日迎えました。なぜ神様は私にこの日をくださったのか、何を神は私に期待していらっしゃるのか、私たちがそのことを自らに問いかけながら歩んでいるならば、きっと私たちは、主よ、どうか私を助けてくださいと、どうかこの日あなたの栄光のために全てのことをなすことができるように、そのような願いを持ってあなたは歩まれるはずです。だってそうやって生きるものとして我々生まれ変わったんですもんね。3つ目に出てきているのはバプテスマですよね。あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうかってあります。当然答えは、いいえ、私たちは主イエス様の名によってバプテスマを受けましたと。パウロは、だったら救われた者として罪から離れて主がお喜びになる新しい歩みをするはずではないかと彼らにチャレンジするわけです、うん、ちょっとローマ人の手紙、一つ前の本ですけれども、ローマ人の6章を開いてくださいます。特に6章の4節をご覧くださいます。6 ローマ人の手紙の6章の4節に、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。私たちは新しい歩みをするために神によって救われたんです。あなたがこの素晴らしい救いへと神によって招かれたのはどうしたかというと、あなたが新しい歩みをするためだって。ですからパウロがこの4節で教えるように、キリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたって。この水のバプテスマ、私たちがやりますけれども、あれは救いに預かったことを象徴して行うわけですよね。水のバプテスマが私たちを救うわけではありません。この水にそんな力はありません。でも私たちが水に浸るのはなぜかというと、私のかつての私、神に逆らってきた私はキリストと共に死んだことを象徴し、そこから蘇ってくることによって、水から出てくることによって、私はキリストと共に蘇ったんだと。神が成してくださった救いの御業を、すでに神が私たちに与えてくださった救いを、その恵みを、私たちは形を持って表したに過ぎないわけです。私はイエス様と共に死に、私はイエス様と共によみがえったんだと。いいです。だから私たちは新しい歩みをなすことができるわけです。この生まれ変わっていなければ私たちは新しい歩みをなすことができない。必ず限界にぶつかるんです。でもイエス・キリストの救いに預かっているならば、その人を新しく作り変えていただいたならば、私たちはその歩みをなすことができる。ですからパウロはこうしてこのコリントの教会の人たちに対して、あなたたちはイエス・キリストによって、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けたんでしょうと。だったら罪から離れて主の前を正しく歩めと、そのようにパウロは進めたわけです。でこうしてこの教会の中で、さっきもお話したように、それぞれがその個人的な好みによっていろんなグループを形成したわけですよね。でまさにこのような姿っていうのは、パウロがこのコリントの第一の手紙の3章で教えるように、肉に属する人々、クリスチャンとして非常に幼稚な人々の特徴なんです。まだ自分の好みでもって物事を判断するんです。自分の思いが自分の行動をコントロールするんです。でこういった問題が存在している。そしてその上でパウロはどうあるべきなのかと彼らにチャレンジを与えたわけです。でその後見ていただきたい、14節のところから17節ですけれども、ここにパウロ自身の使命が記されています。というのはパウロが何をしたかというとね、皆さんね、さっきもお話したように、彼らはその人々を見てたわけですよ。人々を見てて、私はあの人が好きだとか、この人が好きだとか、この人が嫌いだとか、そこでパウロがしたことは、あなたたちの目をもう一度神に向けてごらんなさいというわけです、ね。そのことをこの13節でパウロはこの彼らに働きかけるわけです。彼らの目を神に向けさせるようにと。でその上で今度パウロがすることは、自分についての説明を加えるんです。彼はこの14節から16節に、なぜ私がバプテスマを授けないのか、その理由を説明するんです。なぜパウロはこんなことをしたかというとね、パウロは人々が人間を見てる、そのことに気づいたわけでしょ。同時に人々がパウロを特別してた、そのことを知ってたんで、パウロはこれから自分に向けられた目を神に向けるようにと彼らを教えていくんです。見てくださいます。14節から16節に、彼がなぜバプテスマを授けないのか。14節に、私はクリスポとガイオのほか あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。まず2人の人物が出てきますよね。クリスポとガイオだって、この2人にしか私はバプテスマを授けていないってこういうわけです。クリスポっていうのは使徒の18章に出てきますけども、街道管理者で一家を挙げてイエス・キリストを信じたものです。使徒の働きの18章の7節と8節に出てきます。ガイオっていうのはパウロや他の人々を歓迎した人物で、おそらく彼の家が当初教会として用いられたんでしょう、ね、でこの2人だけだってパウロは言うわけです。で他の人々にバプテスマを授けていないことを彼は神に感謝するわけです。でその理由まで書いてますよね。それはって15節続くわけです。理由です。誰もパウロの名によってバプテスマを受けたと言わないためだって。私はパウロの名によってバプテスマを受けたんです。そういう人が教会の中に一人もいないこと、そのことを願って私は誰にもバプテスマを授けなかった。確かに例外はいるけれども、でなぜかというと皆さんね、この15節見ていただきたいんですが、あなた方が私の名によってとありますでしょ。このよってという前置詞なんです。なんとなく私たちはこれは誰がバプテスマを授けたのか、そんなふうに思うかもしれない、誰によって。でもこのよってと訳されている日本語ですけれども、これは何々の中にとか何々の中へという、そういう意味を持った前置詞を使っているんです。でこの言葉の説明をバークレーが非常にうまくしているので聞いてくださいね。この何々の名によってという言い方はギリシャ語では最も厳密な結合を意味している。兵士はカエザルの名によって忠誠を誓ったが、それは彼が絶対的に皇帝の命令に従うことを意味するものである。この何々の中に、つまり日本語ではここではよってと書かれているこの前置詞ですけれども、これはギリシャ語においては最も厳密な結合を意味していると。ローマにあってはローマの兵士たちはカエサル、皆さんご存知ですよね。ラテン語ではカエサルですけど、英語名はシーザーですよ ね。シーザーの名によって彼らは誓ったんです。忠誠を誓う、シーザーの名によってって言ったら、このシーザーに対する忠誠を誓うことになったんです。それを誓うということは、彼が絶対的に皇帝の命令に従うことを意味したんです。この名によってって言ったときに。ですから私たちが考えることよりもはるかにそこには重要な意味が含まれたんです。このように名によっては、彼は続きます。名によってという言い方は完全かつ絶対的な所有を意味している。ですから何々の何よってって言ったときに、その人の所有になることです。そういう意味を持った言葉なんです。これ、ね、とすればですよ皆さん、15節にあなた方が私の何よってバプテスマを受けたと言われないようにって、これ大きな過ちでしょ。私はパウロに属するんですとか、私はパウロに忠誠を誓ったんですとか、パウロと特別な関係に入ったんです。そんな過ちを誰しもが犯さないために、そこであえてパウロは言うわけです。あなたは誰の名によってバプテスマを受けたんですか。イエスの名によってバプテスマを受けたということは、あなたはイエス様と特別な関係にあり、あなたはイエスキリストに忠誠を誓ったんであり、この方の命令に従うこと、それがあなたの決心でしょうって。それがバプテスマです。なんとなく私たちは儀式の一つに考えて、なんか受けなきゃいけないんだろうと思って受けるもんでもない。よく私たちも聞いたのは、イエス様を信じて、その信仰に半分足を突っ込んで、バプテスマを受けて両足突っ込むんだって。全く違いますでしょ。イエス様を信じた瞬間に 両足突っ込んだんです。でも我々がイエス様を信じると決心したときにどんな決心したか、イエス様あなたは私の主であり私の王であり私はあなたに従うということを決心しまった。それが私たちの誓いだったんです。王は二人しかいない、主は二人しかいないんです。神なのかそれとも偽りの神なのかです、サタンなのかです。私たちはそのサタンの支配から完全に救い出されて誠の神である主を受け入れてその方に仕えるものになった、ね、だから皆さん御言葉を見たときに私たちは何度も何度も神がこのように行いなさいという神の命令が記されているのは当たり前でしょ。この方私たちの主ですもん、神ですもん。この方が私たちにこうしなさいと命ずるその権利を持ってらっしゃるんです。ですからパウロはここでもう一度私たちにも教えてくれるわけです。イエスの名によってバプテスマを受けた私たちは、それはどういうことを意味するのかもう一度しっかり覚えなきゃいけないんです。パウロが教えるのは、私の名によってもしあなたたちがバプテスマを受けたとしたら、私に忠誠を誓わなきゃいけない。でもパウロが言ったように、あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのですかって、違うでしょって、主イエスの名によってでしょって、だとしたらあなたはイエス・キリストに従うというその決心をした、この方に忠誠を誓うということを決心した。ですからパウロは誰しもが間違ってパウロの名によってと言わないようにあえてこのことをここに記してパウロを教えようとするわけです。非常にこの大切なメッセージをしたって、でパウロがここでやりたかったことは、間違ってもこんな誤解を誰しもが払わないように、間違っても誰しもがこんな間違いを犯さないようにって、ね、そのことを語った上で次見てください。16節、私はステパノの家族にもバプテスマを授けましたが、その他は誰にも授けた覚えがありませんって。非常に見てて思いません、皆さん。なんでこんな書き方したんだろうって。もちろんこのステパノの家族っていうのは、パウロがギリシャ宣教を行った時に一番最初に救われた人たちでした。16章の15節のところにそのことが出てきます。で、こんなことが記されているのはなぜかっていうとね、パウロは確かに14節のところで、彼の脳裏の中にはこの2人だけだと、そのように確信して語るんです。で15節語って、だってこれ全部パウロが語ったことをある人物が筆記したんです。口述筆記なんです。これそこでこの話を15節まで言ったときに、もちろんパウロが記した手紙には何節なんかありませんよ、ね、この2人の他には私の授けた人がいないんだ、なぜ私がそういうことをしなかったかっていうと、誰しもが誤解しないためだって、ね、その話をして、ちょっと待てよと、ステパノの家族にもバプテスマを授けたんだ、そのことを思い出すわけです。そしてそれを記してるんです。彼も私と同じ人間だったんです。こうして彼を忘れていたことを思い出して、ここで、あ、そうだったと、ステパノの家族にも実は私はバプテスマを授けたんだと、でもそれ以外のはないよね。ちょっとほっとしますよね。パウロでさえも物忘れしてたんです。でもこうして彼がメッセージを語り、それを記してたんです。さてその後でパウロはこの17節になって、彼自身が主からいただいた使命の話をするんです。ちょっと17節ご覧くださいます。キリストが私をお使いしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのですって。パウロを神がお使わしになるわけですが、その目的を彼は語るわけです。キリストが私をお使わしになったと、この使わしたという言葉は、使命を負わせて任地に使わすとか派遣するという意味です。 使命を負わせて任地に派遣された。つまり目的を持って私はこの務めに使わされたんだと。それは彼が言います。バプテスマを授けさせるためではないって。で、この17節の始め、一番最初にではないという否定語がつけられています。それからこの17節は始まるんです。ではないと言ってキリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けるためではないと。なぜこんな否定語を最初に持っていったかというと、これを強調して否定するんです。神が私を使わされたのはバプテスマを授けるためではないんだ、これを強調したかったんです、ね、そして彼はじゃあ何のために、福音を述べ伝えさせるためですと、これが目的だというわけです。キリストの福音を伝えるために神は私を使わせてくださったって。で、この務めっていうのは我々みんな使わされてるんです。もちろん我々見てきたように一人一人には異なった賜物があります。でも出て行ってキリストの福音を語る、弟子を作るという責任は全ての信仰者に与えられている。これはあなたにも与えられている責任です。ですからパウロはその弟子を作るということに励んだわけです。このコリントの教会を開拓したのはパウロでした。そしてパウロはここに1年半滞在しました。弟子を作ったんです。もちろんパウロが離れた後この教会は非常に今悲しい状況にありますけれども、でもパウロはこの教会を愛してこの教会においてこういった働きをしたんです。で、ちょっと見ていただきたい17節見てください。パウロはここで私はこのような福音を述べ伝えさせるというこの福音宣教という務めを神様からいただいた、そのことを話した後でこの務めにおいてもパウロは兄弟たちの目を神の方に向けようとするわけです。こう続きますよね。それもキリストの十字架が虚しくならないために言葉の知恵によってはならないのですって。で、この17節の後半今運営したところも最初に出てきている言葉はならないという否定語なんです。それを強調するんです。パウロが後半言いたかったのは何かっていうと、キリストの十字架が虚しくならないため、この虚しくっていうのは無効にするとか無力にする。パウロはこの福音宣教という働きについてこう言うでしょ。言葉の知恵によってはならないって。もしそれをなすならばキリストの十字架が無力になってしまう、ね、そういうわけです。人間の知恵でこの働きをしてはならないというんです。レオン・モリスというその神学者は十字架を忠実に述べ伝えれば聞く者はその信頼を人の技にではなく神がキリストにあってなされたことに置くようになるであろうって。十字架を忠実に述べ伝えれば聞く者はその信頼を人の技にではなく神がキリストにあってなされたことに置くようになるだろうって。パウロがしたかったことは、確かに彼はコリントで働いたんです。宣教したんです。弟子を作ったんです。多くの者だがそのこの救いに預かったんです。パウロが言いたかったのは、この彼が成した働きというのは彼の技ではないということです。彼がしたことは神のその福音のメッセージを彼はただ忠実に語っただけだというんです。彼は人が救われるために特別なテクニックを使ったんでもないって。彼が語った福音というのは人間的な特別な知恵に基づいたんでもないって。もし私たちがそういったものを使って語ったら、人々の目はキリストではなくてその語った人物に向けられてしまう。パウロが恐れたのはそのことだったんです。この人を救いに導くというこの福音宣教という素晴らしいこの働きにおいて称賛されるべきお方はただ一人神だけだって。私が人を救うんじゃない、神が救ってくださるんだと。私の務めは それは信仰者であればみんな同じです。キリストの福音のメッセージを、この救いのメッセージを忠実に正しく語ることです。パウロが言いたいのは、それを私はしただけだって。確かに彼は大変知恵があった人物です。立法についても人々から非難されるところないような信仰者でした。ユダヤ教徒でした。ですから彼が自分の人間的な知恵を持って人々に感動をもたらして、そして人々を説き伏せてこの救いに導くことは人間的に考えたら可能だったかもしれない、そう思ったかもしれない。でもパウロはそう思ってないんです。救いは神の技だって。私たちがしたいことは、このキリストの素晴らしさを人々に見てもらいたいんです。このイエス・キリストがどんなに偉大なお方であるかを知ってもらいたいんです。私たちじゃないんです。我々は神によって使われているその器に過ぎない。ご覧になります皆さん、人々の目を彼にではなくて神に向けようとするんです。自分の働きのその報いは、賞賛は私じゃないんです。それを受けるのは神しかいない、この方だけなんだと。こうしてパウロは人々の目を神に向けようとするんです。で、特にこのようなことをパウロが強調しているのは、コリントの人々、つまりこのギリシャの人々っていうのは、人間の知恵とか、またこの人のその雄弁術とか、そういったものに対して高い関心と、そういうものに高い価値を置いていたからです。ですからパウロは言うんです。人間の知恵によって、人間の話術によって、私たちは人を救うことはできないって。救われるのは神の御業であり、私たちの責任はこの救いのメッセージを忠実に語り続けていくことだって。ですからご覧になります皆さん、パウロに向けられている人々の目を神の方に向けるようにって彼は導いていくんです。あなたたちが見なきゃいけないのは神なんだって。褒められなければならないのは私たちじゃなくて神だけなんだって。それは人々が人間を見ていたからです。そこでその目を神の方に向けようとパウロはするわけです。パウロはこのクロエの家の者たちからコリント教会の問題を聞きました。それを聞いて彼が思ったのは、何とかこの教会を助けようとするわけです。パウロはそこで彼らの間違いを明らかにして、そして彼らに悔い改めを命じていこうとするわけです。もうすでに見てきたように12節のところに彼らの問題を記していました。そしてこの問題についてはパウロはこのコリントの3章の終わりまでこの問題について記していくんです。そして彼らの過ちを正していこうとするんです。でコリント教会の問題というのはこれだけじゃなかったんです。5章になっていくと、この教会には近親相姦の問題があったんです。しかも教会の問題はそのような罪に対して何も言わないという、そのような状態になったんです。6章になるとクリスチャン同士が裁判で争ってたんです。また6章の後半には不純な性行為が教会の中で行われている。こういったことに対してパウロは間違ってるんだと、そのことを明らかにするために、この10節をもう一回見てください。皆さん、ここから始まったわけでしょ。パウロは言うんです。さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの御名によって、こう言いましたよね。パウロがしたかったことは2つのことを教えたかったんです。あなたたちがしていることは主の御心に反することだ、そのことを明らかにするんです。あなたたちの歩みが主の御心に反することを行っている。あなたたちは間違ってるんだということを明らかにし、二つ目に彼が言いたいことは、あなたたちが救いに預かっていながら、その救いの目的に反することを行っているって。ですからパウロはこうして彼らの罪を明らかにして、彼らがその罪を悔い改めて、もう一度神に立ち返ってくるようにと、そのように願うわけです。このように罪を明らかにする、 こうして彼らの罪を責めること、これはパウロがこのクロエの家の者たちから現状を聞いて、コリントの教会の人たちを思い出して、あんなに一生懸命御言葉を教えたのに、1年半も一緒に過ごしたのになんてことだという彼らに対する憤りから、パウロがこのようなことをしたのかというと、そうじゃなかったんです。彼自身がそのことを記しています。コリントの4章の14節のところ見てください。私がこう書くのは、あなた方が恥ずかしめを受けるためではなく、愛する私の子供として諭すためですって、ね、パウロはコリントの兄弟姉妹たちを愛してたんです。彼らが間違った道を歩んでいるのを見て、パウロはどう思ったかって、それは間違っているということを彼らに伝えようとした。なぜかというと、彼らのことを愛してたからです。愛する兄弟姉妹たちが間違いを犯しているのに、罪を犯しているのに、それを見て見ぬふりをしなかったんです。それは愛じゃないです。兄弟姉妹が罪を犯していた私たちはそのことを指摘するんです。間違ってるって、そして正しくあるようにと進めるんです。それが愛だって、パウロはそのことを実際に行ったんです。そういう友人を私たちは得たいですよね。兄弟、あなたのやってること間違ってるだって、あなたの歩みは違うだって、心に反してるだって、そういうことを本当に愛を持って語ってくれる人がいるならば、私たちは本当の友を得たんです。だってみんな我々はキリストにあって成長したいんです。そのためには私たちの弱さ、私たちの間違いというものを指摘されることが必要です。パウロは彼らを愛し、彼らが成長することを願ってた。そこで彼らの過ちをこうして指摘して、愛を持って彼らを諭していくんです。正しい道へと歩んでいくようにと。ぜひそんな信仰者に我々一人一人がなりたいものです。励まし合いながら、助け合いながら、キリストにあって成長していくって。だってそれを神が望んでおられるからです。どうか信仰者の皆さん、このパウロのメッセージをもう一度心に刻んで、そして神が喜んでくださる信仰者として、神が喜んでくださる道をしっかりと歩んでいきましょう。祈り合いながら、助け合いながら。父なる神様、今日またこうしてあなたの御言葉を共に学んで、あなたの御心を知ることができたことを感謝します。あなたは私たちがどれほど弱く罪深い存在であるかをご存知です。でもあなたのもとに私たちが出ていくときに、あなたは許してくださる。神様、感謝いたします。どうかあなたの御心を行うことを喜びとするように、あなたに喜ばれることが私たちの喜びとなるように、そのような信仰者へと私たちを成長させてください。そして神様、どうか あなたが与えてくださったその祝福を覚えて、その祝福にふさわしく私たちが歩んでいけるように、あなたはそのために助け主を私たちのうちに与えてくださいましたから、その助けをいただきながら、少しでもあなたに喜ばれる歩みを持って、この地上にあって、日々の生活にあって、あなたの栄光を表すことができるように助けてください。神様、あなたの栄光が表される器として、どうか私一人一人をあなたがお持ちくださいますようにお願いいたします。この愛する皆さんの上にあなたの祝福があるように、どうかその御言葉がしっかり心に留まって、この1週間御言葉を実践することができるように、どうかあなたが助けてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。